ルカによる福音書第13章1節から9節。イエス・キリストの生涯その56。実を結ばない一軸の例え。ちょうどその時、人々が何人かやってきて、ピラトがガリラヤ人たちの血をガリラヤ人たちが捧げる生贄に混ぜたとイエスに報告した。イエスは彼らに言われた。そのガリラヤ人たちはそのような災難にあったのだから、他のすべてのガリラヤ人よりも罪深い人たちだったと思いますか？そんなことはありません。私はあなた方に言います、あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びます。またシロアムの塔が倒れて死んだあの18人はエルサレムに住んでいる誰よりも多く罪の負債があったと思いますか？そんなことはありません。私はあなた方に言います、あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びます。イエスはこのような例えを話された。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておいた。そして実を探しに来たが見つからなかった。そこでブドウ園の番人に言った。見なさい、3年間このイチジクの木に実を探しに来ているが見つからない。だから切り倒してしまいなさい。何のために土地まで無駄にしているのか。番人は答えた。ご主人様、どうか今年もう一年そのままにしておいてください。木の周りを掘って肥料をやってみます。それで来年実を結べばよいでしょう。それでもダメなら切り倒してください。
イエス様のご生涯を順を追って、見ていくシリーズの56回目。今日は実を結ばない一軸の例え、これを取り上げたいと思います。ウィリアム・アーサー・ウォードという文筆家がいまして、彼が次のような名言を残しています。平凡な教師はただ喋る、良い教師は分かりやすく説明する、優れた教師は自らやってみせる、偉大な教師は生徒の心に火をつける。イエス様は私たちにとって偉大な教師でいらっしゃいます。私たちの心に火をつけて望ましい行動に駆り立ててくださる、やる気を呼び起こしてくださいます。今回の箇所はそのことを私たちに教えてくれています。いつものように詳しく見ていきたいと思います。まずは一節ご覧ください。ちょうどその時、人々が何人かやってきて、ピラトがガリラヤ人たちの血をガリラヤ人たちが捧げる生贄に混ぜたとイエスに報告した。ちょうどその時と書かれていますが、これはその前の話を受けているわけですね。具体的には11章の14節からの話がここにあたります。今回の直前の箇所ではイエス様が敬虚についてお話をされたということを申し上げました。でその話が終わると、ある人たちがやってきてイエス様に、とある報告をしたというわけですね。それはローマから派遣されていたユダヤ総督ポンテオ・ピラトという人がガリラヤ人の血を生贄に混ぜたというわけですね。これは一体何を表しているかというと、ピラトがガリラヤ人たちを処刑したということを意味しているわけです。総督というのはローマ帝国が支配する属州の最高責任者です。で、戦争の際には軍隊を指揮しますが、戦争のない平和な時には属州の治安維持や裁判を担当しておりました。 で当時のイスラエルには熱心党と呼ばれるグループがあったんですね。熱心党というのはローマ帝国からイスラエルを独立させる、それを目的とする政治結社です。そしてその目的実現のためには暴力も辞さないという、一種のテロリスト集団だったわけです。イエス様の十二弟子の中にもシモンという人がいまして、この人が元熱心党員なんですね。おそらくどういう事情かというと、ガリラヤ地方からエルサレム神殿に礼拝するためにやってきた人たちの中に熱心党員が紛れ込んでいて、エルサレムで反乱を起こすつもりだったのかもしれません。そしてそれが総督ピラトにバレて処刑をされてしまったのだろうと、このように考えられます。ではそれを聞いてイエス様はどのように反応なさったでしょうか。2節、イエスは彼らに言われた。そのガリラヤ人たちはそのような災難にあったのだから、他のすべてのガリラヤ人よりも罪深い人たちだったと思いますか。イエス様がこのように問いかけたのは、報告をした人たちやそれを聞いていた人たちがそんなふうに考えていたからなんですよね。あの人たちが殺されるような目にあったのは、きっとあの人たちが格別悪い人たちだったからだろう。当時のユダヤ人たちの多くは、悪いことをすれば神様の裁きによってひどい目に遭う、苦しみに遭う、で良いことをすれば神様の祝福を受けていい目に遭う、そんなふうに考えていました。いわゆる因果応報の考え方ですね。これは私たち日本人にもおなじみの考え方です。テロリストたちが殺されたのは彼らの罪深さのゆえだと多くの人は考えていました。当時のユダヤ人たちのほとんどはローマ帝国からの独立を考えて願っていたのです。でもだからといって暴力的な手段に走るのはよろしくない、そういうふうに考えるユダヤ人も多かったんですね。そんなわけで、あの人たちは暴力に訴えるような悪い奴らだから、殺されて当然と、そんなふうに感じていたということです。3節、そんなことはありません。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びます。以前生まれつき目の見えない人をイエス様が癒したというお話をいたしました。弟子たちはこの生まれつきの目の見えない人を見てイエス様に質問しました。この人が生まれつき目が見えないのはこの人が罪を犯したからですか、それとも両親の罪のせいですか。これに対してイエス様は、誰かが罪を犯したからこうなったんじゃないと、神の御業が現れるためである、そのようにおっしゃいました。この人の目が見えないことを通して神様の素晴らしいお働きが明らかになるのだと。だからこの人は目が見えない状態で生まれてこなければならなかったんだよと、誰かが罪を犯した罰でこうなってるわけじゃないよとおっしゃったわけですね。ここでもイエス様は因果応報の考えを否定していらっしゃいます。ただ神様は私たち人間のことを子供として愛してくださっています。ですから良くないことをして悔い改めないでいると、しつけとして教育的指導として苦しみをお与えになることがあります。それによって自分は間違っていたんだっていうことを私たちが自覚して悔い改めて正しい行いに戻ってほしいと考えておられるからですね。つまりそれは愛のゆえなのです。しかし苦しみに遭っている人は絶対に悪者で、苦しみを味わってない人は絶対に良い人なのだっていうことはないわけですね。イエス様は あなた方があのガリラヤ人のように災難に遭っていないからといってあなた方が悔い改め必要ないよということはないのだと。あなた方も悔い改めが必要なんだということをここでおっしゃろうとしているわけですね。苦しみに遭っているから格別他の人よりも悪い、苦しみに遭っていないから全然問題ない、そういうことではないんだということです。今回の直前の箇所でイエス様は次のように語られました。アウトラインの方をご覧ください。12章の58節から59節の言葉を引用してあります。12章58から59、あなたを訴える人と一緒に役人のところに行くときは途中でその人と和解するように努めなさい。そうでないとその人はあなたを裁判官のもとに引っ張って行き、裁判官はあなたを監守に引き渡し、監守はあなたを牢に投げ込みます。あなたに言います、最後の1レプタを支払うまでそこから出ることは決してできません。これは前回申し上げましたけれども、世の終わりに下される罪人に対して下される最後の審判、これを聖書は白い御座の裁きと呼ぶわけですが、この最後の審判のことを描いているわけです。罪を認めて悔い改めて神様からの罪の許しを受け取らないと世の終わりの裁きの場で有罪判決を受けることになる、そして罰として永遠の苦しみを味わうことになるよと、そういう警告ですね。そしてだから悔い改めて許しを受け取りなさいという勧めの言葉でもあります。ところが当時のユダヤ人の多くはユダヤ人として生まれただけでもう救いは保証されていると考えていたんです。ですから外側からくっつくこの汚れに関してはものすごく意識を向けて清めの儀式とか一生懸命彼らはやったんですけれども、自分の内側の罪の問題、そのことは意に介してなかった、問題だと思ってなかったんですね。ですから罪の悔い改めの必要性も感じてないということなんです。そのような一般的なユダヤ人に対してイエス様は3節で、あなたたちにも悔い改めが必要なんですよ、目下大変な苦しみにあってないからといってあなた方に罪がないということにはならない、だからあなたたちも悔い改めが必要なんだよということをこの3節で語っていらっしゃるわけですね。次、今度はイエス様の方からある事件について語られます。4節ご覧ください。またシロアムの塔が倒れて死んだあの18人はエルサレムに住んでいる誰よりも多く罪の負債があったと思いますか。シロアムの塔が倒れて18人が犠牲になるという、大変な事故が最近起こったようですね。その人たちは他のエルサレム市民よりも罪深かったからそういう事故に巻き込まれてしまったのだろうか。イエス様は問いかけます。その答えが5節に書かれているわけです。そんなことはありません、私はあなた方に言います、あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びます。イエス様はここでも因果応報の考え方を、単純に当てはめることですね、因果応報の考え方を単純に当てはめること、これを否定なさいました。あなたたちだって悔い改めなければ永遠の滅びという災難を招くことになるよと。だから自分の罪を認めて悔い改めて神様の許しを受け取ってほしい。イエス様はそのように訴えていらっしゃるわけです。そしてそのことを教えるために一つの例え話を語られます。実を結ばない一軸の木の例えです。6節ご覧ください。 イエスはこのような例えを話された。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておいた。そして実を探しに来たが見つからなかった。果樹園の空いているスペースに別の果樹を植えるというのは当時よく行われていたようです。この例え話ではブドウ畑のスペースにイチジクの木が植えられました。ところが3年経っても実を結ばないというわけですね。イエス様はそのような例え話を語られました。7節。そこでブドウ園の番人に言った。見なさい、3年間このイチジクの木に実を探しに来ているが見つからない。だから切り倒してしまいなさい。何のために土地まで無駄にしているのか。3年間実を結ばないのだから、この先もこの木は実を結ばないだろうとブドウ畑の主人は判断しました。そこで番人を呼んで、こんな役立たずのイチジクは切ってしまえ、そのように命じました。実を結ばない木はスペースを無駄にするだけですから、まあこれはもっともな命令ですね。ではそれに対して番人はどう答えたでしょうか。8節。番人は答えた。ご主人様、どうか今年もう一年そのままにしておいてください。木の周りを掘って肥料をやってみます。番人はもう一年だけ待ってください、そのように懇願しました。聞いた話ではイチジクというのは肥料は必要ないんだそうですね。非常に成長力のある木なのだそうです。でもこの番人は肥料をやってみます、そのように言うわけです。この木を見捨てて切ってしまう前にできる限りのことを自分はしたいというわけですね。9節。それで来年実を結べばよいでしょう。それでもダメなら切り倒してください。番人の願いは来年この役立たずのイチジクが見事実を結んでくれることです。しかし手を尽くしても来年実を結ばない可能性もあるわけですね。その場合には切ることにしましょう。だから1年待ってください、そのように言うわけです。この例え話は1節から5節までの話を説明するためにイエス様が語られたものです。1節から5節でイエス様はユダヤ人として生まれた人であったとしても罪を持っており、罪を悔い改めなければならないのだと教えていらっしゃるわけです。今回の出来事は紀元29年の、秋から冬にかけての時期に起こったと考えられています。イエス様が公の活動を始めてからすでに3年が経過しているタイミングです。その間イエス様はご自分が人類に救いをもたらすために来た救い主なのだと、これをヘブル語でメシア、ギリシャ語でキリストと言いますが、自分は救い主なんだということを言葉と奇跡によって示してこられました。その結果イエス様のことを確かにこの方は旧約聖書が予言してきた救い主でいらっしゃる、そのように信じた人たちもいたわけですね。ところが指導者たちの多くはイエス様は救い主ではない、ものすごい奇跡を行っているけれどもそれは神の聖霊のお働きによるのではなくて悪霊ベルゼブルの力を借りて行っているだけだと、だから救い主じゃなくて魔術師だと、そのように主張しました。でこれは国としての公式見解で、後にユダヤ教の経典であるタルムードの中にも記されています。一般民衆もイエス様が行う奇跡は求めて興奮していますけれども、イエス様のことを救い主だと認めて従う人はそれほど多くなかったわけですね。イエス様はそんなイスラエルの人々のことを 植えられて3年経っても実を結ばないイチジクに例えていらっしゃるわけです。全宇宙の主人であり正義である神様は、ブドウ園の主人が実を結ばないイチジクの木なんか切ってしまえ、そんなふうに言ったように、信仰の実を結ばないイスラエルは滅ぼしてしまえとおっしゃるでしょう。ところが万人がもう一年待ってほしいと願うんです。その間できるだけのことをしたい、そのように訴えるわけです。それと同じようにイエス様はイスラエルの滅びを望んでいらっしゃいません。できるだけ多くのユダヤ人が救われて罪の裁きを免れてほしい、そのように願っていらっしゃるわけです。しかし神様の恵みの時というのはいつまでも永遠に続くわけではありません。いつか終わりが来るんですね。一年経っても実を結ばなければこのイチジクの木は切り倒されてしまいます。同じように今後も信仰の実を結ばなければイスラエルの人々は神様の罰を受けることになるわけです。残念ながら国としてのイスラエルは信仰の実を結ぶことはありませんでした。個人的にはイエス様を信じるユダヤ人はいたわけですが、民族として国としてのイスラエルはイエス様を信じなかったんです。そしてイエス様を拒否したまま十字架につけて殺してしまいます。その後イエス様は復活なさいますが、イスラエルに対する裁きが実現します。それはこの時から41年後のことです。紀元70年その数年前に一部のユダヤ人が反乱を起こします。でその反乱が全国に広がっていくんです。ローマ帝国は事態を収拾するために軍団を送ってきます。その結果エルサレムの町と神殿が破壊されて、多くのユダヤ人が殺されてしまったり、国の外に逃げ出さなければならない状況になってしまったわけです。それまでは属国という形ではありましたけれども、ある程度の自治や宗教的な自由というのがローマ帝国によって保障されていたのですけれども、イスラエルの国がこの時地上から消えてしまうことになったわけです。それからイスラエル共和国が今のパレスチナの地に建国されるまで約1900年間、ユダヤ人たちは世界中で他の民族からの迫害に苦しめられることになります。それどころか、もしも神様からの罪の許しを受け取らなければ、将来燃えるゲヘナに投げ込まれて永遠の苦しみという罰を受けることになってしまいます。ですからイエス様はそんなことになる前に、今この時自分が罪人だということを認めて悔い改めて、私イエスを信じなさい、そして許しを受け取って裁きを免れなさい、イエス様は訴えておられるんです。国としてのイスラエルはもう裁きが下ることが決定していますが、しかし一人一人のユダヤ人たちは生きている限りまだチャンスがあるわけですね。今私を信じて神様からの罪の許しを受け取りなさい。イエス様はこの例え話を通して聞いているユダヤ人たちに必死で訴えていらっしゃるわけです。ではここから日本人である私たちは、また現代を生きる私たちは一体何を学ぶことができるでしょうか。一言で言いますと、それは神様との関係を深めていこうということです。神様との関係を深めていきましょう。この件に関して3つ申し上げます。1つ目は、罪を認めて悔い改めようということです。自分の罪を認めて悔い改めましょう。今回の箇所は、ユダヤ人だけでなく、私たち異邦人も、 苦しみにあっていようがいまいが、みんな罪を持っていて悔い改めが必要なんだということを教えています。罪とは何でしょうか。聖書には次のように書かれています。これもアウトラインご覧ください。ローマ14の23、ローマ人への手紙14章23節の言葉です。信仰から出ていないことは皆罪です。信仰から出ていないことは皆罪です。社会的に認められているような行動であったとしても、みんなが褒めたたえるような行動であったとしても、それが信仰から出ていないならば、それは罪ですよ、聖書は言っているわけです。つまり罪とは神様の存在を認めないことです。神様の尊厳、素晴らしさをねびいてしまうことです。神様の御心に従わないで自分勝手に判断し生きることです。神様を信頼せず、その約束を受け入れないことです。信仰から出ていないことは皆罪。神様への信仰、神様への信頼、それを失っていることが罪なんですね。で、この罪を放置していると正義である神様からの罰を招くことになります。永遠の苦しみ、これが罪に対して与えられる罰です。しかし聖書がやたら私たちの罪を指摘するのは、私たちを落ち込ませて苦しめたり、将来の裁きがあるぞと脅して萎縮させたりするためではありません。罪が許される希望があるからなんですね。この自分の罪を許すためにイエス様は十字架にかかられたのだと、死んで葬られたけれど3日目に復活なさったのだと、これが事実なんだと受け止め信じるだけで、私たちの罪は本当に許されます。この私の罪を許すためにイエス様は十字架にかかられた、死んで葬られ3日目に復活なさった、それを信じるだけで私たちは罪を許されるんです。それどころか神様の子供とされて永遠に祝福される身分を手に入れることになります。で、ここにいる私たちはすでに罪を認めて悔い改めて、罪が許されるためにイエス様の十字架と復活を信じました。ですから信じた私たちが将来自分の犯してしまった罪のゆえに永遠の刑罰を受けるなどということは決してありません。そのような希望があるから聖書は罪を認めて悔い改めなさいというわけです。私たちはそういうわけですでに許され救われているわけですけれども、それでも日々の生活の中で罪を犯してしまうことがあります。神様の御心にかなわないと分かっていながら自分の感情や都合の方を優先させてしまうことがあります。あるいは神様がこうだよと約束していらっしゃる、でもそれを信じきれないであたふたしてしまったり、愚痴をこぼしたり不平不満を鳴らしてしまったりすることがあります。そうすると私たちと神様との親しい関係がおかしくなってしまうんです。神様の側ではいつも愛の御手を私たちに差し伸べてくださっているんですが、私たちが罪の状態にあるっていうことは、私たちの方が神様の方を向いてないっていうことなんですよね。神様はこうだよとおっしゃるけど、いやいや私はこうだと思う、神様がこうしてほしいとおっしゃるけれど、いや私はこうしたいっていうふうに神様の方を向いてないわけですから、神様の差し伸ばしてくださっているその愛の御手を取ることができない、神様が差し出してくださる祝福を受け取ることができない状態になってしまうわけです。ですから自分が罪を犯しているんだということ、神様の真実、神様に対する真実の信仰から自分は離れてしまっているんだっていうことに気づかされたならば、すぐにそれを認めて悔い改めの祈りを 捧げていきましょう。そのことによって神様との関係はもう一度回復していきます。二つ目、許しを確認して感謝を捧げましょう。許しを確認して感謝しましょう。私たちクリスチャンの罪はイエス様の十字架と復活を信じたあの日に、過去の罪も現在進行形の罪も未来の罪も全部ひっくるめて全て完全に許されました。許されない罪はありません。ただ罪を告白するだけで、ですから他に特別な償いをしなくても神様との親しい関係が直ちに回復するんです。もう許されているんですから。ですから私たちの方が神様の方にもう一回顔を向けるだけで神様との親しい関係がすぐに一瞬で回復するわけです。第一ヨハネ1章9節の言葉がそれを保証しています。第一ヨハネ1章9節、もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。反省を表すための特別な償いをしたら許される、清められるとは書いてないわけですね。告白するだけです。神様、私こういうね、あなたの御心にかなわないことを考えてしまいました。で、実際にやっちゃいました。どうぞお許しください。これは罪です。申し訳ありませんでした。そのように告白するだけで、もうすぐに神様との関係が回復するわけです。聖書全体を貫いているのは、神様は恵みの神であるということです。アブラハムもヤコブもダビデも罪を犯しました。でも、悔い改めたとき神様はその罪を許してくださいました。紀元70年にイスラエルの国は滅びてしまいましたが、それでも神様はイスラエルに対する祝福の約束を取り消しになさらなかったんです。先祖アブラハムに対して神様は、私はあなたとあなたの子孫を祝福すると約束なさいましたね。イエス様を拒否するというとんでもない罪をイスラエルの国は犯してしまったわけです。だからもうイスラエルなんぞ知らんと、あなたたちが神の民だったのはもうイエスがね現れるまでだと、もうこれから先あなたたちは神の民とは呼ばない、もう私はあなたをね完全に捨ててしまう、そうすることもおできになったはずなのに、神様はそうなさらないで、イスラエルに対する祝福の約束を実行してくださっているんです。1948年、あの約束の地に再びイスラエルの国が建国されました。私たちの罪も許されます。許しを受け取らない罪以外どんな罪でも許していただけるんです。ローマ人への手紙3章23から24の言葉、ローマ人への手紙3章23節から24節、すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して値なしに義と認められるからです。神様の恵みによって私たちは罪を許されるんですね。世界で最も有名な賛美歌は何かと尋ねられたら、皆さんはどんなふうにお答えになるでしょうかね。まあ、多くの人が挙げるのがおそらくアメージンググレース、驚くばかりの恵みなりきという賛美歌だろうと思います。この賛美歌の歌詞を書いたのがジョン・ニュートンという人です。このジョン・ニュートンという人がどういう人かっていうエピソードについては、多くの方がすでにお聞きになっただろうと思います。以前この教会の礼拝メッセージの中でも触れたことがあります。ジョン・ニュートンが生まれたのは1725年のことです。お母さんが熱心なクリスチャンで、このニュートンに聖書を読んで聞かせてくれたそうです。 ところがこのお母さん7歳の時に亡くなってしまうんですね。その後成長したニュートンはお父さんが船乗りの責任者だったもんですから、そのお父さんの訓導よろしく、自分も船乗りになったわけです。そしていろいろな船を渡り歩くうちに奴隷商人の仕事をするようになったんですね。アフリカから黒人の人たちを拉致してですね、そしてヨーロッパに密輸して、そこで奴隷として売り飛ばすという、それを運ぶ船の船長の役に就くようになったわけです。そして多くの富を得るようになります。で、1748年5月10日ニュートンが22歳の時のことです。船が嵐にあってしまいます。で、どんどん水が船内に流れ込んできたんです。で、船が転覆して沈没する、そのような危険がやってきました。そういう大変な死を目前にする状況の中でニュートンは必死で神様に祈りました。敬虔なクリスチャンであるお母さんを持ちながら、このニュートンが心の底から神様に祈ったのはこの時が初めてだったそうです。しかしとにかく彼は一生懸命祈ったわけです。命かかってますから。するとなんとですね、この船体に穴が開いてるわけですけれども、そこにたまたま船の荷物が穴を塞ぐような形になったんですね。で、その結果浸水がとどめられまして、結局沈没することなく船員たち、ニュートンを含む船員たちは助けられるということになったわけです。この日以来ニュートンさんはお酒や賭け事、その他のさまざまな悪い行いを控えるようになります。で、聖書や宗教的な書物を読むようになりました。で、それまで奴隷の人たち、奴隷になる黒人の人たちっていうのは、船の中でまるで家畜のような扱いを受けていた。狭いところにたくさんの人たちが詰め込まれていく、食べ物もろくに与えられないというような状況だったわけですけれども、しばらくはね、まだ奴隷商人、その奴隷船の船長の仕事は続けたようでありますけれども、その黒人の人たちに対する扱いというのはかなり改善していったそうです。そして6年後にはもう完全にその奴隷売買の仕事からは手を切りました。そして、その後彼は牧師となりました。そして1772年アメージング・グレースが作曲されたわけです。この歌詞の中では自分が奴隷貿易に関わったことに対する、強い後悔と、でもそれにもかかわらず許しを与えてくださった神様の愛、神様の恵みに対する感謝があふれています。私たちもジョン・ニュートンのように、この自分を許してくださった、そして救ってくださったイエス様のことをいつも覚えていましょう。そしてこの驚くばかりの恵みに対していつも感謝を捧げていきたいと思います。というわけで2つ目は、自分が許されているんだということを信じ感謝していこうということです。3つ目は、神様が喜ばれることを行いましょうということです。神様が喜ばれることを行う。イエス様は実を結ばない一軸の木、これの例えを語られました。神様は私たちが信仰の実を結ぶ、そのことを願っていらっしゃいます。私たちが神様を信頼して神様の約束を信じるっていうことです。かつてイスラエルの国ができなかったことですね。ほんの一部のユダヤ人はそれを実現しましたけれども、 国としてのイスラエルはそれを実現しませんでした。それはイエス様を悲しませたわけです。私たちは信仰の実を結び、神様のその救いの約束、愛の約束を受け入れ信じていきたいと思います。以前も申し上げましたが、神様の約束には命令が伴っていますし、命令には約束が伴っています。例えばアブラハムは神様から大いに祝福されるよあなたは、そのように約束されました。でもその約束には命令が伴っているんです。私が示す地に行きなさい、その命令とワンセットだったわけですね。出エジプトを果たして約束の地に戻ろうとするイスラエルに対して、神様は私はイスラエルを祝福するよと約束してくださいました。でその約束にはモーセの律法を守りなさいという命令が伴っていたわけです。イエス様のことをペテロは三度知らないと言ってしまいますが、そのペテロに対して事前にイエス様はそのことを予言なさいましたね。鶏が鳴く前にあなたは三度私のことを知らないというよ、そのように予言をしましたね。でも私はあなたの信仰がなくならないように祈ったともおっしゃったわけです。つまりペテロ、あなたは失敗から必ず立ち直りますという約束です。そしてこの祝福の約束には命令も伴っていたんですね。だから立ち直ったらあなたは兄弟たちを力づけてやりなさいっていう命令です。私たちも神様を信頼して神様の約束を信じたならば、神様の御心を学んでそれを実践していかなければなりません。しかもそれは単なる義務感からではありません。実を結ばないイチジクはすぐ切り倒されても文句が言えない存在でした。でもブドウ園の番人はイチジクの木を惜しんで、もう一年待ってくださいと必死で主人に頼み込みました。神様は私たちに対しても恵み深くいらっしゃいます。憐れみ深くいてくださいます。そしてイエス様は私たちが罪の罰を受けて滅びることがないように、身代わりとして十字架にかかるという大変な犠牲を負ってくださいました。なんという恵みでしょうか。そのような神様の圧倒的な恵み、考えられないような祝福に感動して感謝するところから、私たちは神様に従わなければならないという意欲が生まれてくるのです。クリスチャンで高校生の A さんは、自分の些細な問題点を気にして自分を責めていたそうです。その結果、うつ状態になって、学校に行く意欲もなくなってしまうほどでした。しかし、あるクリスチャンから次のように尋ねられたのです。神様はあなたのことをどんなふうに評価していますか？あなたはね、自分のことダメ人間だって思ってるけど、神様はあなたのことどんなふうに評価していますか？神様は御子イエス様を十字架につけても惜しくないと思われるほどに A さんのことを大切な存在だとおっしゃっています。もちろん完璧ではありませんが、イエス様のおかげで A さんの罪は全部許されています。そして聖霊様は A さんを助けて神様の御心にかなう存在、そういう存在になれるように助けてくださいます。イエス様に似たものに作り変えてくださるっていうのが聖書の約束です。その約束を思い描いていると、温かい気持ちが A さんの心の内側から湧き上がってきました。そして感動のあまり A さんはポロポロと涙を流し始めたそうです。するとそれを見ていたそのクリスチャンの方は A さんに尋ねました。じゃあそれを知ったあなたは 何をしなければなりませんか。神様が自分のことを許し愛し大切だと言ってくださる。不完全なところはあるけれども、でも聖霊様がそこを作り変えてくださって成長させてくださる。その聖書の約束を知ったあなたは何をしなければなりませんか。 A さんは心の中で神様にどうか教えてくださいと祈りながら考えました。そして次のように言いました。自分に対してお前はダメ人間だとダメ出しするのをもうやめて、あなたはイエス様に命がけで愛されている大切な存在だよ、神様にとってあなたは宝物だよと言い励ますことです。 A さんはその日以来そのことを実践し始めました。そしてほどなくうつ状態からも解放されて学校にも通うことができるようになったそうです。今週イエス様は皆さんのことを、私たちのことを命がけで愛してくださっているイエス様は皆さんにどんな行動をやめてほしいと願っていらっしゃるでしょうか。そして代わりにどんな行動をとってほしいと願っていらっしゃるでしょうか。祈りを通し、聖書の学びを通してそれを受け取って実践していきましょう。特に聖書の中にどんな約束が書かれているかっていうのを意識して探してみてください。その約束を思い描いて期待して感動して、聖霊様によって心に火を灯していただきましょう。そして考えましょう。もし自分がこの約束を信じるなら自分はどんな行動をするはずだろうか。そしてそれを実践していきましょう。そういう一週間を送っていきたいですね。お祈りしましょう。天の父なる神様、今日私たちに大きな励ましを与えてくださりありがとうございます。自分に罪があるということを認めることは痛いことですけれど、しかしそれを認めて悔い改めるところから素晴らしい人生が待っています。いつも私たちが悔い改めながらあなたの方へ向き直し、またあなたからの慰め励ましをいただいて、自分がなすべきことを行っていくことができるようお助けください。それによってあなたが計画していらっしゃる素晴らしい人生をこの地上で味わうことができますように。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。